愛の楽曲工房。はい、どうも清則です。
太陽です。
そして僕が日常生活にあふれる知らん茶を集めてフリースクールを作るためのポッドキャスト番組知らん茶知らん茶を、やっている持っている御朱印帳600冊遥か先生です。
ということでね、はるか先生を今回お呼びしてやっていくと思うんですけども、さあ、今回の知らんちゃんは、テーマは何ですか、はるか先生ね。
今回の、知らんちゃんはですね、
はいはいはい、
カレーは飲み物について、話していこうと思います。
いや、今更ですかっていうことですよね、はい、やっぱりこうもう何年言われてるんだっていうことですね。
もうね、長いこと言われてますけど、あれは食べ物ですし、そうそうそう、もうひっくるめて知らんちゃん、
う
ん
う
ん、
知らんちゃうよね。
ですね。
さあ、さあ、さあ。
偽はるか先生。
何？
偽はるか、嘘の自己紹介をする力があるね。
やべ。本物のはるか先生おる。本物のはるか先生がおる。
そう、私がはるか先生です。
本物のはるか先生出てこんでいいじゃん。
違うよ。
ちょっと待って、本物のはるか先生おらん
か。おらんか。
この中にはおらんきで。もう、うん、もうおらんき。
到底おらん。到底。
おらんかった。
一切おらんわ。
前はいてくれたけど。うん、この番組の中に。
いやー。まあ、そんな感じでね、やっていきたいと思うんですけども、
はい、
いや、今日はですね、お便り紹介ですよ、はい、はい、やっていきたいと思います。
はい、
いや、ちょっとね、だいぶ久々な気がするんやけど、ちょっと読んでいきますよ。
お便りなんか来るんすか、この番組に。
来るんですか。
いやいや、まあまあ聞かれよき。まあまあ聞かれよちゃ、これ
本当に。
いや、俺改めてね、さっき確認してびっくりして、まあまあ聞かれよったからです。
で、うん、いや、
どれくらい聞かれよかっつうと、コスモスコモン2個分聞かれよ、
はい、いや、3000人ぐらい聞きようやん。コスモスコモンが1500人って知らんき、さすがにこれ聞きよう人。キャパ1500人。
いや、でもそれっち、田川高校3校分ってことやか、
うん。ちょっと待って。田川高校っち1000人やき、マジでそうやね。
うん。コスモスコモン1個分っち、田川高校 1.5 個分っちゅう感じかな。
知らんちゃ知らんちゃ。
正しい使い方した。
なんやっすよ、
はい、
まあ、だからお便りもね、まあ、バンバン来てますよ。お便りというか、あの SNS 上でね、ハッシュタグ付きで書いてくれたやつを拾っていくんですけども、
はい、
ありがとうございます。
いきますよ、
はい、
これね、ナンバー211新コーナー庭仕事でライフハックについての お便りなんですけども、いや、ちゅうかもうはるか昔に感じがするな、これ、
ね。
読みますよ。X ネームですね。ムレタマちゃんさんですね。自分で体感しないと言葉の意味がわからないってところはとても共感しました。そういう意味では根本的に解決した経験は人生においてなかったと言えるでしょう。でもな、針の穴はな、わらわらって書いてるんですけど。
まず新コーナーと呼んでくださってありがとうございます。
いやいや、もうこれ新コーナーかどうかもようわからん、もう庭の話しすぎて。
わからないな、これ。
うん、これだ、もう結構前の気がするきさ、何話したか覚えてないよね。
これは太陽が覚えてなかったら、もうこれは。
ですね、うん、根っこ抜いた話かな。
うん、
うん、根っこ抜いた話、なんか。なんだったっけ。
こいつ体感してねえんじゃ
ない。お前なんかペライ情報発信しようんじゃねえか、ひょっとしたら。
ね、いや、だけどあれやろ、あの根本的にっていう言葉って本当に根っこを抜いたことがある人しかピンときてないでしょみたいな話よね。
みたいな話だったよね。そうそう、確かね。
あのことわざね、うん、ことわざとか、
そうそうそう、
慣用句みたいなやつってやっぱり由来がちゃんとあるよねっていう感じですよ。
う
ん、
そうそうそう、
うん、
話をしましたけども、
はいはい
はい、まあでもね、なかなか体験できること少ないですからね、人生の中で、
まあ、
ね、いや、一個一個体験していかない顕著話なんですけど、はい、うん、いや、なんか太陽から報告あるやろ、ほんで。
そうです、なんと、
うんうん、
バレンタインチョコもらいました
らしいですよ。
え、どういうこと。
いや、これがなんで募集したのかも覚えてないんですけど、うん、なんでやったっけ。
いや、確かね、
覚えちゃう、きょんちゃん、
バレンタインチョコ募集したの。
いや、なんかバレンタインデーの話かホワイトデーの話かなんかをしたんよ、確か。
うんうん、
で、太陽が誰からももらってねえみたいな、そのバー泣き出したよね、確か。
いやいやいやいや、
泣き出して一回バーン出てったよね。っけ
かあったか。
出てって、はいはいはい、で太陽は太陽はっつったら、うん、海辺で一人でしくしく泣きながらひざまずいちゃった。俺何のために来ちゃうのかみたいな、うん、そうでそれでみんなでこう車でなんか迎え行ったみたいな話が、
糸島の話よねなんかそれね。
いやいやこれ、うん、これ嘘エピソード紹介機、嘘エピソード紹介。
嘘なん。
いやそうじゃなくて、
チョコレートが食いてよ、チョコレートが食いてよっていうね。そうそうそう。
もう何のコーナーか忘れたけど、
うん、
あの送ってこいやみたいなね。
うん、
こと言ったら本当に送ってくれた人が1名いました。
うおーすげえ。どこに送ってきたん？会社に？
あのそうあの会社に、もうネットで住所出てるから。
あそうね。
送るなら会社にお願いしますって言ったら本当に送ってくれました。
うわーすげえ。
すげえ。
え何月に？何月に？
でしかもね、うん、2月14日より結構早めに送ってくれて。
ええー。
でちょっと問題ない文章だと思うので、ちょっと読ませていただきます。
おお。手紙付きよ。
ちょっと名前は伏させていただきます。うん、樋口太陽様、いつも愛の楽曲工房を楽しみに拝聴しております。先日の愛のポエム、うん、太陽さんスペシャルでは、うん、見事な歌を披露していただき、感動いたしました。また、チューインガム樋口、くだらない話も好きですし、足立先生とのやりとりもとても微笑ましく、理想の家庭だなぁと、羨ましくなります、うん。少し早いかもしれませんが、東京と長野の往復でいつ受け取ってもらえるかわからず、早めにハッピーバレンタイン送らせていただきました、うん、ということで早めにいただいたんですよ。
あじゃあそうか、2月にも来ちょったんや。
なるほどね。
多分2月のはず初めの方かな。
でもそのね、うん、手紙聞く限り本命チョコやん完全にこれは、
うん、
ねえ、
ありがとうございます、う
ん、
本当に唯一のチョコレート美味しくいただきました。
うわ返した、ホワイトデー返した。
ホワイトデーは、うん、このお便り紹介で返させていただきます。
んいやいやいやいや、まあでもいいんやけど、にしては遅ない
。いやお便り会がね、うん、遅れてしまって、
うんうん、
そうかそうか、
タイミングを逃してしまったんですけどね、
はいはい、まあね、この太陽のこの声そのものがお返しだということですよね。
はい。はい、
なるほどね、はい。
ハッピーホワイトデー。
え、そんなあったっけ？そんな言葉あったっけ？ハッピーホワイトデーみたいな。
いやというわけで、本当にありがとうございます。
なし、これを3000人も聞きよう、マジで。マジ、
ね、
すごいね。本当に。
でも、3000人分の1やきね。
そうよね。3000人もおれば、やっぱ1人ぐらいは送ってくれるってことが分かったね。本当に。
うん。
そう、ね。
分かったね。
嬉しい。
いやー、諦めなかったら3000分の1の確率でもらえるってこと
ね。もらえるってことでいいね。
すごい確率やね。
いや、すごいわ。
いやということでした。
はい。
はい。
じゃあ、バンバンいきますよ。続きですね。
はい。
はい、ナンバー212、213ですね。ガバチャク、風水抜き打ちテスト、玄関編、そして財布&時計編です、ね。
はいはいはいはい。
うわ、あった。これも相当昔な気がするな、なんか。
確かに。
X ネームですね。グッドフィールドさんです。はい、ガバチャク先生、アップルウォッチつけてるやつはバカ。うん、遠慮ない発言笑った。なんか言ったね、そりゃ。
いやいや、もう、はあ、そうよ。
そういえば、ガバチャク先生が自宅で財布の寝床みたいなのを作ってたのを何かで見たんだけど、あれの詳細知りたいっていうことですね。
あー、なるほどね。
うん。
まあ、とにかく、まあ、普通に未だに思います。アップルウォッチつけてるやつはもうバカ。
いやいや、結構おるんよ。
なんか、結構おるやん。
そう、結構おるんよ。
この間、なんか、ちょっとね、うん、金持ちの社長とかとタクシー乗った時に、
うん、
そのタクシーの支払い、アップルウォッチでしょ、うわっと思って、もうこの会社絶対潰れるやんと思って、バカが。バカが。と思って、もうタクシー代払ってもらっちゃうけど、ありがとうございますって。ありがとうございますって言うけど、マジバカやなと思って。
一応聞いちゃうけど、なんでアップルウォッチがダメなんやったっけ？
時計はもう丸か、八角形以外はもうつけたらダメなんよ。四角っていうのはもうそこにこの木が滞る木、円滑に回らんやろ。で、アップルウォッチ一四角やん、はい。そんなことも知らんで、なんかアップルウォッチおしゃれ、こんなんつけてたらハイテク。で、つけちゃうんよ、みんな。バカ。
はいはいはい、要は、形が丸くないだけで、
丸くない。
ダメちゃう。
四角いからバカ、ね。
四角い木、バカ。
すげえよね。アップルウォッチ作るときにさ、ものすごい天才たちの脳みそを集めてさ、完璧なプロダクト、完璧なソフトウェアを作ってさ、技術の粋を詰め込んで、やっとのことでリリースしたアプローチなんだけど、丸くねえだけで爆扱いされて
る。いや、あいつらね、いや、これははっきり言っちゃきたいけど、偏差値高い IT、パソコン、そんなんデジタルは詳しいけど、風水知らんのよ、あいつら。
そうね。
そう。だきね、いや、それもやっぱ、その、もうバカよ。あの会社は。
あの会社バカ。
バカよ。
アップル社バカ、
ね。そうだよね。
アップル社バカ。
いや、これがさ、ジョブズやったらさ、スティーブ・ジョブズは結構東洋の思想とか勉強しとったらしい。
あ、そうやね。
あ、そうな。
うん。
禅とか。
うん。
だから、ジョブズやったらもしかしたら丸。
え、あれやっぱジョブズがおらんくなって作っちゃうやろ？
確かそうやね、アップルウォッチは。
確かそう。
あのね、すだきそういうことなよ。やっぱ繋がってくるんよ、すべて。
そう、だからティム・クックやね。
ティム・クックはバカ。
ティム・クックが CEO になって。で、確かに、ティム・クックの顔ちょっとわからんと思うけど、
うん、
ジョブズ、確かに顔ちょっと丸っこいんよ。
ああ、なるほど。
ティム・クックね、結構方が、こう出て四角い顔やったわ。よう考えたら。
うわーもうそれ一番良くない顔やもんね。じゃあそれ一番良くない顔やき。
いやちょっと。
アプローチは皆さんやめてください。本当に丸い時計つけてください。もうそれか八角形の腕時計お願いします。はい。
アップルポッドキャストでも聞けますからね。
あれなんですよ。それこそ黄色いねちょっと円が描かれてある布を引いて。部屋の北側にそれを置き、そこに通帳とか財布、あと腕時計。まあそういったものをすべて並べて、財布の寝床にしているという。う
ん、これ、グッドフィールドさんはなんで知っちゃうんそれ？
うん、
いや、わからんけど、おそらく、俺が一回、義地の完全人間ランドの YouTube で、開運動画を出したんよ。
はいはい、
自分の開運グッズを紹介したときに、ちょっとその、財布の寝床を紹介したき、多分それを見たやろうなと思う。
ああ、バリバリ見られちゃうやん、自分。
いや、ちゅうかね、このグッドフィールドさんは学ぼうという姿勢を俺はひしひしと感じるき。
なるほど。
うん。
かなりいい、彼はいいよ。
伸びる？
グッドフィールドは伸びる。
OK。
アップルウォッチつけてなかったらいいなと思う。この人が。
ね、いや、もう絶対つけてないと思いますよ、グッドフィールドさんは。
思います。はい。信じてます、それは。
ああ、面白い。
どうか、バカにならないでください。お願いします。
面白いね。
じゃあ、これをお聞きのね、アップルウォッチつけてる方、もしくはティム・クック、うん、ぜひご参考にしていただければと思います。3000人おったら1人ぐらいティム・クックおってもおかしくねえきね。下手したら2、3人おる可能性あるね、ティム・クック。3000人おるやき。ね。
ファッキンジャップがね、なんか喋ってやがるってなる。
で、アップルウォッチ、まあ、今何まで出ちゃうか分からんけど、次のシリーズは、丸くて金縁になるやろ。
金縁になる。
ゾッとするね、もしそうなっちゃったら。
ゾッとするね。
危機表現になるよね。
いやー、ということでした。
はい、
はい。
さあ、さて、次いきますよ。ナンバー214、215です。小学校入学前スペシャルのこだべりの回ですね。X ネーム、ユータ・ブラウンさんです。こだべり会はいろいろ考えるきっかけになって独身でも学びが多いっていうコメントだったりとか、
うん、
あと、キーちゃんさんですね。3人が PTA 会長になったら面白いだろうな、はい、貧困が原因で IT リテラシー低い人には節約術から教えて少しでもお得な生活の方法を伝授してほしい、孫も新1年生いろんな経験してほしいし私も関わりたい。
いやはいはいはいはい、
これ何が話したんやったっけ。ユータブランさん言ってくれちゃうけど、そんな学びあったっけ、
うん、どうなんでしょうね。
小学校入学前スペシャルで学びあったっけあったっけな、全然記憶にねえけど。
けどでもまあ我々の時は太陽からね、太陽は先に子供が小学生になっちゃうき、いろいろ教えてもらうち会やったき、
そうね、
まあなんかその中にきっとあったやろね、学びがね。
そうです、いやだってあれよ、なんか朝早くなるぞとか、
うん、
とかね、
うん、
それ独身で学びあります？それ
どうなんでしょうね。
朝早くなるから気をつけるうち。
ティーチャーは独身でも学びがめちゃくちゃ多いんですけど、
あります
ね。こだべりはどうなんでしょうね。
まあだからまあこの回に限らずっていうことと思いますよ。こだべり
は。まあ、そうですね。いろんな話してますからね。
そうそう、シリーズ自体のね、うんうん、と思いますし、うん。で、あとまあ PTA 会長、キーちゃんさん言ってくれてますけど、うん、まあこの話ちょっとね、一本やりたいんですよ。どっかのこだべりで。
そうね、近く、
うん、そうね。
ちょっと近くやりたいんで、うん、この辺ね、ちょっとやりたいですよ。うん、っていう感じです。で、一応もう一つ来てますね。X ネーム、ナッツさんですね。お手紙が怪文書、分かりみが深すぎる。もう一個来てますね。金曜が嬉しいのも激しく分かる。小学生、社会人なのよ。って書いてますね。このお手紙が怪文書についても、これもちょっと私、言いたいことがありまして。
お手紙が怪文書、
うん、要は、小学校からもらってくる手紙が、やっぱ難しすぎるって話を確かしたんよ、こだべりの回で、うん。それについてもちょっとね、どっかで時間取って話したいと思います。
なるほど、わかりました。
そうですね。はい、う
ん、なんで、はい、いや、一旦ね、今日はここまでしておきますかね。はい、ありがとうございます。うん、さて、次が、ナンバー216、219ですね。時代の名曲番外編、ア・フリーターの2004年初春までの時点、そして2004年晩夏までの時点についてのお便りですね。X ネーム、K ・ミュラーさんです。うん、通勤中、うとうとしながら、何の気なしに聞いていたら、何このかっこいいバンド、あ、フリーター、椿や四重奏好きの私のハート、ど真ん中から打ち抜かれました。なんて罪なバンド。って書いてますね。
ありがたいですね。
もう、これは普通にただのベタ褒めですね。
これは嬉しいね。
これは嬉しいね。
ねえ。
うん、椿や四重奏、懐かしい。確か、俺らが音楽やりようときに、売れたバンドやないか。ちょっと待って、何年か見ようか。
椿屋四重奏聞いたらかっこいいですからね。
そう、
こないだ聞いたんですけど。
あ、2000年に結成やね。
結成が2000年なんや。
そうそうそう。金的三番が一緒なんや。
ああ、
いやで、俺ね、金的やりようときによく二丁って言われよったんよね。
金的の方が先にやりよったよね、多分。
だって結成は2000年やきそ。
あ、結成はね、
結構激しめでエモーショナルなロックみたいなことかな。
そうそうそうそう。メジャーセブンとかナインスとか、なんかそういうなんかアンニュイなコードを対応してエモいメロディーで、でもギターロックでみたいな確か感じだったと思う。
なるほどね。
うん。
俺そこまで影響を受けたわけではないんやけど、モノマネのレパートリーに椿屋四重奏入っちゃうけど。
うわ、なんかしよったぞ。
うん。
しよったしよった。
高谷くんわかる？椿屋四重奏の感じ。
いや、俺わからんのよね。
まだ気の借り、名前の後ろ髪を引くような窓を、ってやつだけど。
見ちゃう、これ。これめちゃくちゃウケちゃうぞ。むせ返るぐらいウケちゃったぞ、お兄ちゃん。
まあ、なんやけど、まあ、これをどの曲でも椿屋四重奏にするっちゅうね。
お
う、
うん、例えば、
何がいい？
どんな曲ができるの？
じゃあもう言って。
じゃあ当たり前体操とか。
当たり前、当たり前、当たり前体操。とかね。
じゃあ、ホタルの光。
ホタルの光、松の雪。とかね。
いや、これ。
あ、すごいよ。
ぜひね、オリジナルと聴き比べてほしい。まあまあ二丁期。まあまあ二丁。
これ二丁や。
まあまあクリティだけ、これ。
ええ
ー。ああ、面白い。
多分、誰も椿屋四重奏のモノマネレパートリーに入れてないやろね。
入れてないやろね。
モノマネの人たち。
いや、でもちなみにね、まだガンガン活動されてますよ。
ああ、そうなんですね。
俺あんまり追ってなかったんですけど。ああ、ということで、ああ、ちょっと面白かったわ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次、X ネームミケさんですね。アルバムを BGM にお話を聞いてひたすらエモかったです。それと同時に2004年に社会人になった頃の自分の頃も思い出しました。アルバムも拝聴しましたが、めっちゃいいし、20年前の曲というのは信じられない。ワンウィークが好き。っていうことですね。
本当にありがたいですね。
だから結構同世代ぐらいかな。ミケさんちょい上ぐらいになるんかな、俺らの。か、同世代か。うん、そんぐらいじゃないですか。はい。
うんうん、
いや、ワンウィーク名曲やもんね。
2004年に俺大学入っちゃう気、なんかなんとも言えないっすね。
え、違うよ。あ、そこさ、2004年、そっか、一郎市長期、そうか。
そうそうそう。
2004年か、大学か、
うん。あ、そっかそっか、
うん。うん。っていうことでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次、X ネームが山村達也さんですね。 樋口さん周辺の人たちは友達が作った作品に普通にいいとか好きとか言える文化があってすごい冷やかしたりして作者のやる気を奪うことがないからいろいろクリエイティブが生まれるんだろうな。
お
ー、なんかいいこと言ってますね。
そうか、
逆にそうじゃない文化あるん
ね。
いやこれやっぱ本当に良いかどうかが違いがあると思うよね。
かもね、うん、
本当に良かったりするもんね。だけど友達が作った作品でも良、うん、くなかったら良いとか好きとか言えんきね、
まあ、まあね、
確かに確かに、
うん、
あ、まあただティーチャーティーチャーを聞いた俺ならどんな作品でもやっぱり良いは出せるけどね、うん、
くそ酔い出し選手権ひっくり返してきた。
いやだいぶだいぶあれやったけど、成績低かったけどね、うん、俺とキャンちゃんは正直
負けそう
低かったけどな。
いや
まあでも冷やかしたりするみたいなのはやってしまうことはあるやろうね、多分。良いと思っていても、
いやでも冷やかしたりはしよったぞ普通に、
多分
俺らも。
まあね、
冷やかしたりはしよったし、なんやろな、多分悔しくていいと言わんとかもあったと思うよ。
うん、
俺はあんまなかったけど、
うん、
多分普通にあったと思う俺らの周りの中では、
うん、
友達のライブが良すぎてもう悔しくて何も言えんで、
うん、
もう先帰るとか多分あったんじゃない、知らんけど。
うん
うんうん
うん、
ありそう。
うん、まあでもなんか特に俺らはないと思うな、俺ら3人は。
うん、
うん、
まあ、俺あのローエイジキッズのさアルバムの最後に入ってたシャイニングリーフ、
うん、
あれは死ぬほどいじったけどね、うん、荒野のこと。
いやあれはね、
あれは死ぬほどいじったけどね。
もうやっぱ意味がね、
ね、
うん、もう強烈な意味が含まれちゃったね。
乗っかりすぎてもう
歌詞がね、
本当にお兄ちゃんとしてやっぱゲロ吐きそうだったけど、やっぱね、
うん、まあ恋愛の歌なんですよ。
そうね、そうね、
恋愛の歌なんでね、うん、まあまあまあまあいろいろありますよね。
いろいろあります、
ね、はい、
はい、はい、ということでした。
はい、
ありがとうございます。次、ナンバー218、3人がなりたおじさん像はですね、X ネーム山村達也さんです。樋口さんの情報を生かそうという姿勢が萎縮させる気がするので、一定の情報はずっと集まらなさそうって書いてるんですけど、
もう何
これわかるかな意味。
うん、
要はなりたおじさん像の時に俺は、うん、ちゃんといじられるおじさんになりたいみたいな話をした
の。確か、あ、うわ、思い出した、完全に。
なんかこうあまりにこう威厳があったり威圧的だったりすると情報が集まって今期、
うん、
なんかこうなんつうんかな、気軽に何か言えて突っ込まれたりいじられたりするようなおっさんになりたいみたいな話を多分したと思う。で、それの理由として上のような立場として扱われれば扱われるほど情報が入ってこないからちょっこと言ったよ俺。
あ、言ったね。
うん、で、それに対するコメントと思うんやけど、
うん、
いや、これはね、
うん、
ちょっと反省したわ。確かになと思った。
あ、まあね、きょんちゃんちょっとやっぱあるかもね、それはね。
確かに。いや、俺だから、生かそうというわけでもないよね。なんか学ぼうぐらいの感じなんやけど、
うん、
でも聞きたい聞きたいということには変わりないわけよ、多分。
うんうん、
だから、情報くれ情報くれってあまりに言いすぎると、うん、情報渡したらどう使われるんやかみたいな感じの不安を、うん、想起させちゃうなとは思った。なんか
なるほどね。
なるほどね。裸の王様になりたくなさすぎる感じがあれなんかなっていうわけではない。
あ、というよりは、なぜ情報をとして捉えすぎていると思ったよ、つまり。要は高井くんに対していろんな情報集まるよね、多分。
ああ、そうね。
で、誰かの悪口言ったりとか、あと自分の弱いところを普通にさらけ出したりとかするんだけど、高井くんは情報と思ってないから出せるんよ。
なるほど。
なるほどね。
うん。でも、俺は情報が欲しいからそれを、その立場がいいなと思うわけ。
うん。
でもさ、自分の弱いところを出したとするやん、俺に対して。したら、それ情報としてどこでどう使われるんやかと思ったら、弱いところを見せたくないってなるよね、とか、例えば。あとはなんか誰かの悪口を言った時に、あ、じゃあこの悪口を言うことが情報として捉えられたら、じゃあその悪口を言った対象の人、
うん、
もっと樋口さんが、アドバイスをして、
うん、
その悪いところを直そうとしようとするんじゃないかとかね、例えば。
うん、
意味わかる？
わかるわかる、
うん。
ちゃんとその世界の中で使われるってなったら、 出したくない情報とかいっぱい出てくるよねっていう話と思うよ、
うん、さらにそしてあとまあ俺がまあ客観的に見る限り、うん、樋口清則がやっぱ神格化しちゃうんよ完璧に。だきこうその樋口さんに対して情報を言った時にうこの情報しょうもねえちょ思われるの怖いみたいなもんあると思うよ多分言う側が。
あ
絶対
あでもそれに関して言うと神格化しない状態になりたいけど俺。
ああ、そうそうね。いやだけども、うん、受け手がそういう風に勝手にキョンちゃんをでかくしてしまっちゃう部分もあると思うよ。
うんうん、うん。
だきもっとキョンちゃんが本当に低俗なこといっぱい喋っていかないけんのと思う。もうこれは。
いやーでもさ、
うん。
いやむずいよね。なんか意識してできんやんそれ。なんていうか。
まあね。
そうね。
そうね。
そうなの。
あ、でも俺もちょっと心当たりあるのが、飲みの場でしか言えない言葉を、っていうのがあるやん。
うん。
なんか業界の話とか。
うん。
で、そういう時に、俺本当はその場でメモりたいんよね。スマホとかに。
うんうん。
ないけど、それをやると情報集めよう感じになるき。
うん。
まあそこ、それはせずに。
まあそれはあるね。それはね。
飲みから帰った後のトイレの中で、めっちゃメモったりするんよ。
うんうん、はいはいはい。もう今の聞いて誰もお前に何も言えんくなるぞ。もう、 もう終わったね。
みんなさ、
うん、
気軽に俺に話しかけて。
怖。
うん、うん。
怖。あんなただ楽しく飲みおき、その場盛り上げるために言ったことメモられようやんこいつに。怖。
きち。
いやこれは忘れたくないなみたいなことがあるやん。
いや太陽あれらしいよ。居酒屋に入る前に常にボイスメモ回しようらしい。
怖わ。
ねえみんな。
怖わ。
串カツ食べ行こうよ。
揚げ物やだ。揚げ物やだ。
もつ焼きでもいいよ。
やべえ、高い揚げ物が嫌っちゅう情報を太陽に渡してしまった
から。
やべえやべえやべえ。
メモられる。
何使われるか分からんこいつ。
収録終わった後にメモっちょこ。
高谷揚げ物罰やろ。
どう使うの？どう使うのそれあれ。
収録回し置き大丈夫かとか言ってますけど。はい。
って言ってますけどね。いやだからこれそうよね。なんかこう生かすとか生かさんとかじゃなくてそのまま受け止めるっていう姿勢でしか集まらない情報があると思うんやけど、うん、でもその時点でもう情報を集めたいっていう意図があるわけやん、
うん、
ここに、
うん、
もうその時点でもう矛盾というか破綻しちゃうんよね、うん、だから集めようと思ったら集まらない、集めないと思ったら集まるんやけど、
うん、
みたいな、なんというかこう一郎が言ったよ、
うん、
もう守備をしようときにね取りたいという気持ちがもう執着やつって言ってボールを、
うん、そうだよ、うん、すごいね、
もう取りたいと思ったら取れないつって言ったよ、だから取るとか取らんとかじゃないと思わんといけんだけど、うん、それを頑張って思いよう時点で取りたいからそう思いようわけやん、
うん、
意味わかるな、
うん、
なんかもうめちゃくちゃむずいこと言ったよ、なんか一郎が。
ちょっと今のはもう行き過ぎちょって、やっぱすごい世界やね、なんか。
ああ。
いやめちゃくちゃわかるけどね。うん、邪念なんよね、でも取りたいって思いよ、こと。
邪念なんよ、そう。
そういうことよね。
そう、だから一郎にとってのボールが俺にとっての相手からの情報だよね。うん、
なるほどね。
広告とかも二丁なと思うわ。売りたいという感じにすればするほど売れないっていうか。
そうだよね。
嫌がられるみたいなね。
うんうん、うん。
何でもそうやもんな。古典ラジオもそうやもんな。有名になりたいと思っちゃったら有名になれてない、多分。
ああ。そうよね。
そういうことなんです。いや、これちょっとだから考えさせられるコメントやなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、次ですね。ナンバー220、悪気なくネタバレをしてくる人への対応、どうするについてですね。
はい。
X ネーム、コセイドンさんです。タイトルを見て自分みたいなポストをする人への警告なのかと思って正直背中に汗が一筋。でも聞いて安心。戦争が起こらないように気をつけよう。あ、これもネタバ。てんてんてん。って書いてますけども。うん、まあ、要はこれね、コセイドンさんは結構いろんなポッドキャストの感想を言うみたいなことをやってるんですよ。
うん。
うん。
まあ、だから、ポッドキャスト聞いて感想を言うとネタバレになるから自分に言われてるんじゃないかみたいな話だと思うんですけど。
うん。
うん、
我々の番組に関しては全然大丈夫です。あのネタバレをしたからめちゃくちゃ面白さが下がるようなあの類の番組ではないので全く。
そうね。全然大丈夫。
う,
ね、
うん。
落差がないので。
でもなんかこれニュースになっちゃう見た、あのなんか法務局で勤めよう50代ぐらいの人がさ、 多分後輩と話をしよって、推しの子あるやん、アニメの。
うんうんうん。
あれのネタバレをされたらしいんよ。
うん。
それでなんかボコボコンして逮捕されちゃったんよ、なんか。すごくない？
え？
そう。
法務局の50代の人が？
そう、法務局かなんかで勤めよう50代の人が、その同じ会社の、同じ会社というかあの法務局かなんかの後輩かなんかに、推しの子のネタバレされたっつってボッコボコにしたらしい、
うん、うわ、ほんとや
すごい話やね、それ
すごいやろ。いや、だからやっぱ
すごい話やね。
いや、おるんや、やっぱネタバレね。だこのコセイドンさんボコボコにされると思うよ、多分ね。
いや、怖い怖い怖い。
3000人のリスナーから。
リスナーからボコボコに。
まだ俺聞いてないよ。
いや、ちょっとそのバラしたネタ聞きて。
聞きて
どの程度のネタバレで、そんな。
いや、マジでそうなん
よ。すごいね、それ。
マジでそうなんよ。うん、
いやちょっとすごいわ。
すごい
ね。すごいね。
でも大丈夫です。我々の番組に関しては全く大丈夫なんで、安心してください。いやということでございました。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとその他のお便りなんですけど、これはソラさんですね、
はい、
常々いい曲だなと思っていたエンディングテーマ曲をそのままヒンディー語で歌ってみました。え、
やべ、
歌ってみましたらしい。
歌ってみましたや
すごいね。もうすごいね。
え、これちょっと待って、聞いてみる。今
聞いてみましょう。
素晴らしい
素晴らしい。
え、
これちょっと良すぎなんやけど。
すごい。
すごいね、これ。
これ良すぎやね。
ネイティブ感あるね。
あ、
え、インド人なん？
ヒンディー語ネイティブ感ある。
ソラさん、インド人？
いや、わかんないですけど。いや、発音とかはわかんないですけど。
インド人もびっくりやったね。
いや、そう。声質とかさ、本当にインド人女性の綺麗な人みたいな。ね、
へ
そういう声質やったね。
インド人のもうびっくりの正しい使い方初めて見た。
カレー以外でね。
マジ、
いや、本当にありがたいですね、これ。
すごいよ。
いや、すごかった
な。いや、すごい。これは本当よかったな。
ガチでしたね。
しかもだってね、歌詞とかが英語じゃないし、うん、どこにも歌詞カードみたいなないやろ、多分。
そうね。
そうね。
うん。だから多分耳で聞いて、カタカナで多分メモって、それで歌ってくれたんじゃないですか、これ。
すごいね、これ。
すごいわ。
ねえ、うん。わあ、ちょっと嬉しい、これ。ありがとうございます。
ありがとうございます。う
ん、いいもん聞いた、マジで。
ねえ。
さあさあさあ、ということで。あ、そっか。で、これ、YouTube に上がってるので、これ URL 貼っときますかね、概要欄に。もし皆さん聞きたかったら、ソラさんの YouTube チャンネル、うん、行ってみてください。何回も聞いてください。という感じですかね。
はい。
で、ありがたいことに、投げ銭をしていただいた方がいらっしゃいます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これちょっと紹介していきますね。
ありがとうございます。
まずは、はかりさんですね。1万円、なんといただいてますね。ね。素晴らしいですよ、これ。ありがたい。ナンバー209、愛のポエム、めちゃくちゃ良かったです。太陽さん、さすがです。太陽さんの凄さを目の当たりにして、シンプルにお金を払いたくなりました。青柳さんの詩がまたとても良かったです。難解な詩だと思いましたが、曲になった途端、宝石が散りばめられているようで、青柳さんは天才だと思いました。こんなに感動したのに、75万円払えないのは大変心苦しいですが、心ばかりを送らせていただきます。そして、ナンバー208、カラオケで歌いたい名曲は、皆さんとカラオケに行く疑似体験ができたようで大変贅沢な回でした。樋口さんとカラオケに行けたらきっとお金を払いたくなると思いました。愛のポエム、次回は樋口さんの作曲も楽しみにしています。
いやー、もう毎回愛のポエムしよう。
しよう。
もうだからこれもうプロやん。
うん、
歌って金もらったらもう。う
ん、確かに。
いや、俺さ、決めたわ、うん。音楽で食っていく。
うん。無理無理無理無理。
いやいや、頑張る。
え？
難しい気。音楽で食っていくとは。
毎回頑張る気、愛のポエム。
え、スタジオまで持っちゃったらもう食っていきようちゅうことになるんじゃないっけ。
あ、しよった
スタジオまで持っちゃうんよ。
いや、まだ愛のポエムだけでは食っていけてないき。
ああ、愛のポエムで食っていくね。うんうん、
そうね、副業で今食うよだけやろ。
そうか、副業か。そうか、そうか。
CM 音楽の副業でね。うん、
とか、副業なわけね。
うん。
いや、嬉しいですね。
早くやめてよ、ね。バイトやめてよ。
めっちゃ嬉しいですね。
いや、嬉しいね、これ。
いや、すごいわ。
はい。いやー、ちょっとね、俺もやりたいけどね。
いや、もうこれ、カラオケ、きょんちゃん一回行ったらいいんちゃ バカリさんと。
もうカラオケで1万もらったらもうなんかそれは何同伴
いやもう。いや、ディナーショーやけん。もうそれは。
ディナーショーか。
ディナーショーやけん。
君がいるだけでね。
ね。1対1で目の前でね。
めちゃくちゃいいや。俺の B ラブでっつってね。
いやいや、それ長崎行った時にナンパしたやつね、俺と高井くんで。あの、米軍基地の女の子ね。
米軍基地の女の子ね。
うん、俺の B ラブとの、いじらんで。俺の B ラブ。いじらんで。ということでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、ユータブラウンさんからも3000円いただいてます。
ありがとうございます。
嬉しいね、これも。これもね、愛のポエムめっちゃ良かったです。時々でもいいので、またやってほしいです。っていうことですね。
いやー、嬉しいですね。
でね、しかもね、うん、次、ミカリンさんからも1000円。愛のポエムでいただいてますね。めちゃくちゃ楽しかったです。さすが、プロのお仕事でした。青柳さんの素直な反応とお兄さんの解説コメントも楽しかったです。それと、青柳さんのオーディブルついに聞きました。本当にお疲れ様でした。
ありがとうございます。
収録の裏話を聞いていただけに勝手に感無量です。これからも楽曲公募を楽しみにしています。
うわぁ、裏話も喋るもんやね。
嬉しいですね。
やっぱ、ね、
やっぱいろいろやってみるもんですよ。
ね、はい、本当に。
ね、
いやー、あ、違う、太陽聞いた高井くんのオーディブル、あの、Z 世代の。
いや、まだ聞いてないんですよ。
いや、聞いてくれた？きょんちゃん。
聞きましたよ、僕。
おう、どうでした？
バリッバリ青柳高也。いや、マジで。
いや、青柳高也駅、そりゃ。
びっくりした。え、あれさ、イントネーションとか、あんまり直されんかった？
ちょっと待って待って、直しまくった場合悪いけど。
え、マジか。
本当にもう、青柳さん、すごい地元の、なんか多分、訛りだと思うんですけど、染みついてるんですよね、みたいなって言われて、あの、ちょっとそれ、ね、あの、面倒かもしれませんけど、一個ずつ直させてもらいます、つって直したんばい。
あー、だから限界あったやな。
やべえ、マジで。うわー。
ちょ、マジ聞いてほしい。
聞きたい。
まずね、僕は、の、イントネーションが、僕は、全部言うの。
それな、それどっちが正解だ、それ。
多分、僕は、じゃ
ない。僕はな。
うん。
うわ、僕はっちよ、俺。
やろ
う。難しいよね、イントネーション。
そうかね。
きち
い。いや、俺も NHK のナレーションやったことがあるんやけど、え、そこみたいなんで、突っ込まれたりする、
ね。いや、むっちゃ言われるよね。
そうなんよね。
これ標準じゃなかったみたいな。
イントネーションちょ、マジで全く気にして生きてないけど、正解があるよね。
正解があるらしいね。
いや、なんかそういう普通の言葉、僕はとかならわかるんやけど、まなみさんっていう言葉に、まなみさんがダメとかさ。
いやいや、そうそうそう。
そんなに正解あるっていうの
いや、まなみさんはダメ
だろ。いや、今のね、ちょっと誇張してあれしたけど。
田川の男子、まなみっていうもんね。
そう。あ、そうそうそうそう。まなみとか言うやん。うん、
何アクセント？
ねえねえ、まなみって言うもんね、
うんうん。うん。そうそうそう。俺らの時さ、中野元気ちょったんやけど、うん、中野ちょったっけね。
中野とか言うもんね。
うん。普通中野やっけね。
中野、中野って言うもんね。
うん。うんうん、中野とか言ったっけね。うん。
ありますね。
あるわな。
まあまあまあ。
女。
いろいろありますよ。
よかったら聞いてください、皆さん。鉛が入ってますね。
ということで、はい、はい、でまだいただいてますよ。中島さんからなんですけど、これなんとね、2月3月4月で1000円1000円1000円っていうね、
うわ、
あの連続でいただいて
る。すごいですね。
嬉しい。はい、ありがとうございます。
こちら読みますよ。愛の楽曲工房は月曜日配信なのが嬉しい。憂鬱な休み明けに聞くと晴れた気持ちになれます。また火曜は議事館で少しハイテンションに押し上げてくれる。このサイクルが安定した生活リズムにつながるルーティーンになってます。引き続き配信を楽しみに過ごしていきたいと思います。家庭の都合で2月11日のオンラインオフ会には参加できなくて残念、涙。またの機会を楽しみにしております。追伸、イムさんも頑張ってください。ちなみにこの追伸が大事ですって書いてますけど。
あ、
大事なことあるか、イムさん。
なんで？
大事ですよ。
大事よ。ね、大事よ。
いやー、ってらしいですよ。いや、確かにそうか。月曜配信やもんね、これね。ね、
そうよね。
うん、
なんかもう俺らさ、うん、配信日をあんまり意識してなくない？なんていうか。
してないね。
うん。
わからん。
基本的に俺とかは編集が終わった段階でチェックする気さ。
うん。
月曜に聞いてないもんね。
ああ、でも俺意識しちゃうわ、うん。いつも月曜に断食しようきさ。
いやいや、違った、きっかけが。 音声コンテンツ関係ねかった。
下髄町は。
断食と
断食と。
言語値じゃなくて、身体値やったわ。完全に。
いや、そうそう。
もうなんか耳で飯食う。
いやいや、違う、そういう感じだ
よ、ね。その時、飯立っちおき。
全然関係ねえ。
断食の日に今日配信や、と思ってね。
なるほどね。
いやそんな感じらしいですよ。
なるほど。
そっか、あんまり意識してなかったけどね、そう言っていただけると嬉しい
です、ね。嬉しいですね、
うん。ということでした。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
で、これ最後になるかな。アフリカのプルナジさんから5000円いただいてるんですけど。
マジで？
これ、あ、はじめまして、アフリカ在住のプルナジと申しますって書いてるんで。
アフリカ在住？
え？
純。
え、プルナジ？
純アフリカの方なんですかね。
ちょっと読みましょうか、とりあえず。
うん。
はい。
日本人がほぼいない環境で、ギチカン楽曲公募をむさぶるように聞き尽くしてしまったので投げ銭します。特に楽曲公募は、結婚、出産、脱サラ、家庭の問題など、お三方が迎えられた重大な出来事をリアルタイムに語っておられ、ものすごいコンテンツだな、と感服いたしました。誰にも聞かれていない制作資金も手出しという時期を経て、何年も続けられてきた継続力は本当にすごい。私もせっかく珍しい環境にいるので、ライフワークというか、ライフログというか、ポッドキャストをやってみたくなりました。っていうことです。
お
ー。そうか。
これは嬉しいですよ、僕は。
これは嬉しいですね。
もう、ポッドキャストを世に広めるという使命を背負ってますから。ね、あ、で、プルナジさんは。
いや、聞きたいですね。
だから、日本人でしょうね。
日本人なん？
なんでしょうかね。
こう書かれてるってことは、まあだからね、現地で使ってる名前なのか、例えばご結婚されて名字が変わったのか分かんないですけど、
ハーフの方なのか、
うん、がハーフなのか分かんないですけど、うん、嬉しいですねこれ。いやで、アフリカとか全く分からんもんな。
どんな感じなんやろうね。
ねえ、分からんね。
なんかそこのね、ライフログやってほしいですけどね。結構貴重なコンテンツになるような気がしますけど。
そうね、
うん、
気になるわ
ね。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
って感じかな、今回は。
はい。
いやー、いろいろやってきましたね、なんか。
やってきましたね。まだね、今回、ちょっと時間の都合で、ティーチャーティーチャーのお便りの、あれとかは、まだ拾えてないんで、まあ、その辺はまたね、次回の収録でということで、そっちもちょっと感想気になるところですけども。
そうね。
気になるね。
まあ、楽しみにしときましょうか。う
ん、はい。
もう、酔い出しがもう、呼び出しがもうね、腹立つ気ね、うん、負けた気
いや、ほんときね、
あ
れ聞いたけど冷めた、太陽強すぎてマジで冷めた、なんか、
いや、聞いてさらに嬉しかった、
うん、いや腹立つよね、あの呼び出しの仕方が
マジで
本当に嬉しかった。
君はとか言う喋り方になるやん、太陽が。じゃあ、一つ。
もう、モーダに入るもんね。
絶対本番で言ってねえきね。
間違いね。
あの喋り方で。
家庭で絶対あれ出してないもん。
家庭で逆にあれやるよってやべえやつ
や。やべえ、やべえわ、マジ
で。あれをお手本にやるわ。
あれをやるよってやばいわ、ね。
いやということでね、はい、まあ、その感想はまたね、後日というか。だいぶ先になりますけど、またね、またの機会ということで、以上かな今日は、
はい、
今回もお聞きくださいましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ愛の楽曲公募をつけて X でポストするか、概要欄からフォームにてお送りください。番組への投げ銭は概要欄のリンクからお願いします。それでは皆さん、来週も聞いてください。バイバイ、
バイバーイ。